ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。こんな感じでいつも始めてるんですけど、いつもならある程度ですね、いろいろ言いながらテーマをこう固めてくるんですよ、収録にね。こういうこと話そうかなとか、ぐちゃぐちゃにならないように話して決めてくるんですけど、今回はですね、なぜかですね、考えても考えても一向にいいのが思い浮かばずネタが出てきませんでした。なんか全く思ってですね、2週間ぐらい非常に何の変哲もないクソつまんない毎日を送ってしまってですね。で、まあでもそれでもちょっと収録のね、日をちょっと決めたんで、なんとかそこまでひねり出そうと思って、頑張っていろいろ考えた結果ですね、そうだと。その少し前から気になり始めてたですね、クラフトコーラっていうのがちょっと最近流行ってるらしくて、でそれは気になってたんで、私注文ネットでしてですね、最近たしなみ始めたんですよ。これいいじゃんと思って持ってきたんですけど、今日話すために。では改めて言ってみて、あまりにも話題的に弱すぎることに気づいたのでとりあえず一旦全く関係ない愚痴から始めようと思います。クラ投稿一回忘れてください。ってことは30分持たなかったらごめんなさい。ラジオ読みと知らず始めてまいります。愚痴を言いますっていう前置きしたから普通に言うんですけど、これは別にしかも最近とかじゃない、別にここ直近であれって思ったことじゃなくて、割とほぼ毎日感じてることなんですけど、お仕事とかで、特に電車使ってる方とかは分かるかなと思うんだけど、あれさ、通勤電車でさ、乗車口付近にずっと人が固まってる、あれ、なんなのかな、あれ、なんとかならないのかな、毎回思うんだけど、あれ、電車乗るときに。朝ってもちろん皆さん降りる駅とかがそれぞれあるだろうからさ、で、そもそも使う人も多いからね、向かう先々でその駅でボンボン人が乗ってくるんだけど、みんなさ、乗るたびにどんどん入り口の座席と座席のいわゆる空白地点のところにバンバン人が溜まってくるんだけど、そのちょっと奥の人が座ってる座席のところ、もうガラガラだったりするわけよ。人は座ってるんだけど、もちろん前が全然空いてなくて、ちょっとさ、一人一人さ、2、3歩ずつ多く詰めれば何にも問題ないはずなのに、全員あれ入り口の周り固まるから、乗った時にさ、私だからもういつも、これが気使ってっていいか言っていいか分かんないんだけど、周りに固まってる人はちょっと少しかいくぐって奥にあえて行って、私しかも終点までいつも乗るんで、そのすぐに降りる人じゃないから、前、奥に行った方がいいかなと思ってさ、それ奥に行くじゃん。そうそう、なんかさ、私がなんかさ、結果的にその、入り口に固まってる人たちの周りをさ、周りっていうかその間ちょっとこう、リュックも持ってるから、少し、こう押しのけるまでいかないけど、ちょっと間を割って奥になんか無理やり行こうとしてる人みたいなわけよ、毎回。で、なんか人によってはなんかこっちの方睨んできたりとかさ、なんかすっげえちっちゃい音で舌打ちとかしてくるおじさんとかいるわけ。聞こえてるからな、ちなみにその舌打ち。舌打ち結構聞こえるからね。本当に気をつけたらいいからね。で、毎回なんかちょっとなんか私が悪いみたいになってるわけよ、そうすると。で、こっちは違うじゃん。だって、固まってきた後から例えばさ、人によってはなんかちっちゃい子連れてさ、乗ったりとかさ、なんかおばあさんとかなんかこういうこう、なんつうの、支えるカートみたいなの持ちながら乗ってきたりとかさ、するじゃん。まあ、そうじゃなくても人がいっぱい乗ってくるわけじゃん。それが、このまま行ったらもう絶対人、まだいっぱい乗れるのに乗れなくなっちゃうなと思って、でせめてね、私が奥に行けばもうそこから玉突き的に少しずつ奥にずれるかなと思って、それも誘導するのも含めて少し奥に行くんだけど、すごいなんか私がぐいぐいなんか間入ってさ、割って入ってるみたいな人間になるのがすごく嫌なの。す すぐめっちゃただのマジで愚痴なんだけど、これなんかでも同じこれ目に遭ってる人いると思うんだよね。でもこれなんかさ、あのなんでかなって思うんだけど、これ単純にだから皆さんあれなんだよね、多分自分がその降りたいっていうさ、あのそこを多分優先しちゃうのよね、おそらくね。だからもうさ本当に、でしかもこれあるあるなのが、あのかといってじゃあ皆さんが皆さんそこに乗ってる人たちが綺麗にその途中駅でみんな降りてるかっつったら意外にそうでもないのよ。結構終点まで乗り続けてるやつもいるわけじゃん。お前奥詰めろよって思わない？なんでお前はそこに今陣取って全員降りるんだよ、終点だから。だってどんなに急がなくても、どこに位置にいても、要するに降りなきゃいけないんだから、折り返したんだから、その電車奥行きゃいいじゃん別に普通に。でも違うんだよ、その一歩二歩のもう先行きたいんだな。だからドア開いた瞬間にそこからもうポンと前に出れる、一番自分が移動しなくて済む場所にいたいんだろうね、多分ね。全員同じこと考えるから、もうみんな同じところに固まるわけよ。そう、なんかもうなんかゴキブリホイホイかって感じだよ、お前がね。ゴキブリホイホイに引っかかってるゴキブリともやってること同じだよね、ほとんど。もうそこになんか同じようなものあるぞっつって、みんな同じこと考えてバッとそっち行ってさ、なんかもうどうしてもそんなに早く降りたいっすかっていう。だってもうね、だって電車のアナウンスとかのさ、奥に詰めてくださいって駅員さん言うわけじゃないですか。ああいうのって危ないからね、結局そのいわゆるドア開いた時とかにさ、なんかこう挟まっちゃったりとかさ、で結局それで遅れたりするわけ、電車がなんかこうバーンとこう、あのあれって要するに反応するようになってるからさ、こう紐とかが挟まっちゃったりとかさ、なんかこうちょっと体の一部がガンと当たるとまたそれで開いたりとかするわけじゃん。でまたそれで周りの人に下打ちとかするわけよ。だから下打ちするなら詰めろってわけだ、奥に。なんでお前がだからそこにいるから、多分今乗ってきた人は挟まっちゃったわけだよね、カバンが。でお前があと3歩2歩でもいいよ、3歩でも奥に詰めればその前にいる人もさらに詰められるよ。でその人2歩多分後ろに行ければカバンの紐引っかからないわけよ、そこに絶対に。ってことを私は考えて間を縫っていってると、それを私にまた下打ちするわけ、その人たちが。本当になんかね、あの朝の電車のあの殺伐としてる感じ、本当にどうにかしてほしいって毎回思うのよ。もうあのだからしかも私これ思うのが、帰りの電車と全然もう雰囲気違うわけ、電車って全く同じ電車に乗ってても、あのびっくりするぐらい、あの帰りの電車の方があのみんな余裕があるいろんなものが終わったんだろうね、多分ね。まあ、これからどっか行く人もいるかもしれないけど、例えばもう仕事が終わってまあご家族のことに元に帰る人もいるだろうし、これからお友達とかさ恋人とかの約束があって食事に行くんだみたいな、そういう楽しい予定がある人が多分多いんだよ。もう全然違うもん、電車の中の雰囲気が。マジでもうあの朝の電車マジでもう葬式に行くみたいな人たちも、顔ももうなんか雰囲気ももうずっとなんかもうさ、自分のそのこれからやることを忘れようとしながらスマホ見てるしさ、でちょっと肩ぶつかっただけでなんかすごい睨んでくる人いるし、でなんかたまたま私奥詰めてさ、あの座席の前で、あのこう奥に詰めて座るとさ、その座席の前に、あの座席が立ってる前にさ、その座席で座ってる人とかがなんかたまたまなんかすげえ変な人だったりするのね。ずっとなんか一人でブツブツブツなんか喋りながらやってる、なんか、うん、この人の前に行きたくなかったみたいな人にたまたま当たっちゃったりすることあるわけよ。で多分そこをみんな避けるようにして、また今度こう迂回しながらさ奥に詰めるからさ、本当にあの朝のね電車の殺伐とした感じもうねやめた方がいいと思う。あの日本の社会のね嫌なところ全部あの朝の電車が吸い込んでる、本当に。もうなんかどうかね、これなんかツイッターとかで検索したら出てくるのかな、なんかこの朝の電車のこんな嫌な目に遭いましたみたいなさ。本当にもうね、あの満員電車とかなら分かるんだけど、で私が、ね、乗ってるあの電車以外だったら、例えばなんだ今使ってないけど、小田急線とかだったらさ、結構確かにもう中までぐっちぎちに突っ込んでないとかね、あと JR の電車とかぎっちぎちに突っ込んだりするから、だからそういう電車だったらまあ分からんでもないけど、私が乗ってる電車別にそうでもなかったりするわけですよ。もう、まあでもぎっちぎちに混んでる電車でもまたちょっと困ったことがあるんだよね。あの、混んでるくせにさ、あの、つり革とか2つ使ってるやついない、たまに。あの、お前、よくないこの両手でさ、ダブルハンドで、わざわざ2つ釣り革を持つ必要なく、しかもそれが結構さ、あのデカめのなんか屈強な男がするやつでするわけよ。もうお前別に1個で耐えられるだろ多分と思って、なんなら持たなくてもいけんじゃねえのみたいなやつがなんか2つ持ったりとかしてさ、でなんか持てなくて、なんかね、あの女子高生とかはなんかこう一生懸命さ、なんかあの釣り革じゃない、なんかこう銀のパイプみたいなとこ持ってさ、 で電車の揺れにこうちょっとこう揺れて、その屈強な男にボンと当たる、その屈強な男がものすごい勢いで睨んできたりするわけよ。なんなの、なんか本当にもうなんか何度も繰り返すけど、あのお前が多分今あの一番ちょっとその少し片手を離すとか半身分ずれるとかすればお前がやることによって多分解決するんだよっていうやつに限って、なんかものすごくその自分のテリトリー守ろうとするじゃん。もういや本当にだから私いつもあのそういう人見てるとあの想像しちゃうんだけど、あの会社でこの人どういう仕事してるのかなって思っちゃうわけよ。その社内の、いやこれ別にあのいいか悪いかじゃなくて、例えばさあの会社の中ではさ、その人さものすごい例えばこう役職についててさ、部下をいっぱい持っててさ、バリバリバリバリ仕事しててさ、で家に帰ったらさ、例えばだよ、家族とかがいてさ、子供とかがいてさ、週末とかにさあのまあなんかレジャーランドに連れて、レジャーランドって言葉フリーかもどこでもいいけど別に、あなんか出かけに行ったりとかさね、なんかちょっとじゃあ車で少し遠出に行こうかって買い物に行こうかって言ってるお父さんかもしれないわけですよね。あの左手の薬指にもう指輪ついてる人いっぱいいますよ。もう思うもんね、なんでお前の薬指にもう指輪ついてんだみたいなやついっぱいいるよ本当に電車の中で。わかんない、車内では多分そうじゃないんだよそういう人おそらく。今言ったみたいになんかすごく仕事ができる人かもしれないし、なんかこれからもバリバリバリバリも3つも4つも営業に行こうとしてるかも人かもしれないけど、その人朝の電車でマジでもうすんごい嫌な人になってるみたいなことがある。この人なんかそういう人なのかもしれないなとか、家に帰ったらこの人あの家族サービスとかなんかしてて、この週末に子供とディズニーランド行く予定とか立ててるのかもしれないなっていう人がいるんですよ。そういう人に限って私に舌打ちとかしてくるの、どういうこと、なんかこれこんなこと言っていいのか知らないけどさ、もうなんでお前みたいなやつがあれなのって思うよね。なんかそんな、なんか偉そうな、いい、なんかちょっといいとこかつけてるけど、そういう人に限ってなんか、うわすげえこの人なんかロレックスみたいなのつけてるよみたいなさ、私見ちゃうときあるもんね。だって左腕とかこうやってつり革掴んでるときにさ、なんかちょっと横目でさ、この人時計何かなと思って、グランドセイコーとかつけてるとマジかと思うもんね。グランドセイコーつけてるなんかすごいお金持ってそうな、しかも左の指に結婚指輪つ、左の薬指に結婚指輪つけてる人から私ちょっと奥詰めただけで舌打ちされましたけどっていう、どう思いますよ本当に。なんかもうさ、本当に人はね、もう見かけによらないですよ、マジで。見かけによらないし、なんかでも私が唯一、あの、そういうのに遭遇して、あの、心穏やかに、穏やかにまでいかないけど、ちょっとこう、あの、そういう、こう、なんつうの、若干のムカつきをこう、角度を外すためにやる手法としては、一個それがあるわけよ。だからこの人、いやー、なんかでも、こういう顔を見せてる人も別に家族の前では違うんだろうな、とかさ。いうことを思うんですよね。これ逆にだからもうこの人社内でなんかすごく褒められたりとかしながらまた帰るときにはなんか少し仕事終わって穏やかになんか下打ちとかしないで帰るんだろうなとかさ、いやー本当にね、もうあのみんな 2,3 歩ずつ爪を置く本当にそれだけで座れる人じゃないけど、あの乗れる人増えるからさ、本当にもうね、なんかもうあのなんでみんなだからあんなに何にイライラしてるとかも分かんないんだろうね。だからみんなもね、もはやね、なんかよく分かんないけど、多分もうあの自分が思う通りに今一番多分効率的に動きたいけど、それをなんか阻害しようとするやつが周りにいるっていうのが多分許せないだろうね。自分のこう思う通りに時間を使いたいとかさ、自分のこう思った通りの動きをしたいみたいなさ、もう人の性格にもよると思うんだけど、なんかもうそういうのがもう朝の電車はもう渦巻いて本当にね、すごい、なんかずっと朝の電車の悪口言ってるけどすごい、これ以上するもこの話先に進まないですよ、これが嫌だって話だからね。でもこれさ、冷静に考えると今言った、さっき言ったみたいにさ、絵としては結構滑稽な絵な気がするわけですよ。だって例えば上からさ、なんかこういう防犯カメラみたいなやつでさ見た時にさ、朝の電車の多分こう人の集まり方ってマジで上から見たらめちゃめちゃ偏ってると思うわけよ。なんでこっちガラ空きなのに、なんでこっちに人流れないっていう、あのなんかサッカーで例えるとなんかもう逆サイド全然空いてんのに、なんでお前そっちにパスを通さないみたいな、同じレベルなわけだけど、まあ、あれはもうあの上から我々が見てるからそう思うわけだけど、で上から見ててそう気づくってなったらさ、車内広告とか流れてるじゃないですか、電車の中に。車内広告のさ、もう映像、それに切り替えちゃえばいいんじゃねえかと思ったけど、私も。 あなたたち今こういう状態で今居座ってますけどどう思いますっていう、あの人の密集の仕方ちょっとあの偏りすぎてますけど、この絵を見てあなたたち何を思いますっていうさ、映像をなんかもうリアルタイムで流しちゃってさ、ってやったらなんとなくみんな空いてるやんと思ってちょっとずれるんじゃないかなっていう気もするんだよね。だからもうあ、なんかよくわかんない、なんかあの三択クイズとかやってないんですね、電車の中でこれなんでしょうみたいな、朝の頭の体操とかみたいな見てないよ、あれだってみんなずっとスマホ見てんだから下で。もうなんか最近もいろんなサテライト広告がありますけど、もうずっとみんななんかもうあの予定確認してスマートフォン見て、それがなんかちょっと接触されて舌打ちするぐらいのしかしてないから、もうそしたらもう上でもう自分たちがどういうふうに状況になってるかっていうのをもう映し出して、お前たちなんか自分のことしか考えてないっていうのがこの映像を見てもわからないのかっていうふうに流した方がなんか朝の電車の平和が保たれるような気がするから、鉄道各社ちょっと検討していただけるといいと思いますね、本当にね。っていうすごい始まってなんかあっという間に15分ぐらい経ってるんですけど、15分間マジでただの愚痴しか言ってないですけど、でもねこんなね、皆さんもあるじゃん、些細なこう日々のムカつきとかさ、マジで言ったってどうにもならないみたいなことですよ。で皆さんそれ、しかもだからそのね、私が今までなんかこうケチをつけてきた家族サービスをしてるそこのお父さんも含めて提案したい、そんな日々にねおすすめしたいのが何かって、それがあるわけですよ。それがクラフトコーラですそんな日々におすすめなのがクラフトコーラですよ、本当に。冒頭で使ったやつここで持ってくるっていうね。クラフトコーラって最近も流行ってるらしくって、いわゆるそのコカ・コーラ社が出してるああいうやつではなくって、いわゆる炭酸じゃん、あれはもともと炭酸飲料じゃん。でもその原液なんですよ、いわゆるそのコーラって、いわゆるそのあれって結局香辛料とか砂糖ももちろん入ってるけど、もともとそのここなんかいろいろ香辛料とかそういうものを配分して作ってる、なんていうのかな、あれなんていうの、ああいうのって何飲料っていうんだろう、なんか正確に言うかとか分かんないけど、いわゆるこう結構自家製のこうシナモンとかが入ってたりとかさ、そういうこうなんか独自性がある多分飲み物なんだよね、そもそもコーラって。コカ・コーラ社が出してるからなんかあれ一択みたいになっちゃってるけど、別にコカ・コーラ社だけのものじゃなくて、で結構その最近いわゆるクラフトコーラっていうのがなんか流行ってる。それこそもう結構前だけど、これもマツコの知らない世界っていう番組でそのクラフトコーラ特集みたいなやってる時があって、クラフトコーラにハマってなんかもう今まで何千杯分飲みましたみたいな、なんか狂ったような人が出てきて、これまでクラフトコーラコーナーがありましたね、紹介して、なんかちょっとそれが頭に残ってたのよ、なんか面白そうだなと思って。でその原液と、まあオーソドックスならそのいわゆる炭酸で割るみたいなのがあって、結構この人によってはなんかこういうのをたしなみながら、なんかこう割と寝る前とかに読むと心が落ち着いて、なんかちょっとこう落ち着いて寝られたり睡眠導入みたいな効果もあるんで、リラックスできるんでおすすめですよみたいなこと言ってて、へーっていうのを思いながら、へーって思って数ヶ月過ぎて、今の自分にはこれが必要じゃないかと思ってこれだと私も誰かに舌打ちをしかねえねえと思ったんだよね、もう思ったから、とりあえずクラフトコーラ面白そうだと思って買ったんですよ。でも結構高いんだよね、一瓶でね3000円ぐらいするんですよ。まあもちろん結構飲めるんだけど、原液なんかそのどこでも入れないから、まあもちろん1回も何杯か飲めるんだけど、3000円ぐらいするんですよ。で一番なんかトップに出てきたやつで、コンセプトでオフコーラ、オフってのはその自分のオンタイムからオフに切り替えるためのっていうテーマでやってるコーラがあって、面白いのがオフコーラってやつの、PM、6時、いわゆるその夕方の時間帯で飲むものですよっていうのと、あと AM2 時ってその夜中に飲むっていう、ちょっと多分配合されてる成分とかは違うんだよね、っていうのがあるらしくて、で私はもうなんかちょっと夜中にそういうの飲むっていうなんかオシャンティーなことをしたいなと思ったから、AM2 時の方にしたのね。でそれを買って、ご丁寧になんか作り方みたいなこうちょっとしたちっちゃいパンフレットまでいかないけど、ちっちゃい冊子みたいなのついてきてて、でなんか炭酸で割るのと、もう一個ね牛乳で割るっていうのがあって、私今この2つで試してるんだけど、牛乳結構うまいんですよ。炭酸はまあいわゆるそのシュワシュワしたコーラの、でも甘すぎない、ちょっとこうシャキッとするような、まあ、シャキッとまでいかねえか、少しなんかこうホワーンとこうシナモンの香りがありながら、だんだんこうちょっとずつ心がなんか少しこう体の中で暖かくなってくるような感じなんだけど、シナモンとかが入ってるからね、そうそうっていうのがあって、炭酸飲むと結構それでもシャキッと感が出る。でミルク、いわゆる牛乳で割るとちょっとこうまったりした感じになるんですよ。なんかこう甘さもありながら、 ちょっとこうスパイシーな牛乳みたいな感じになるの、ね、でそれをあのもう私はもうあの次の日休みの日とかだとなんか気づいたら3時ぐらいまで起きてる時があるのでもう本当にそのコンセプト通りマジで1時半とか2時とかに飲んだりするんですけど、これがね飲み始めて私気づいたんだけど、本当にねあの飲んでちょっとすると眠くなってくるのよ本当に。あのいやあのもちろん薬じゃないから、睡眠導入剤とかいわゆるその睡眠薬とかじゃないからそんなもう寝落ちとかしないけど、ちょっとだから体がいわゆるこういい感じで温まってくるから少しなんかね脳っていうかその体のこういわゆるオンタイムだった時の興奮がこう多分抑えられてきて、ちょっとずつなんか体がこう少し明日に向けて休まっていく感じに本当になるのよ。これすげえと思って、私マジで寝る時とかさ、今日とかも本当にそうだったんだけど、たまに何日かに一回あの寝ようとしてもマジで頭脳みそがずっとなんかほてっちゃってるというか、頭がずっと回転しちゃって全然寝れない日とかあるんですよ。あの寝れる時はまた30分ぐらい寝てると思うんだけど、あの昨日とかも私なんかびっくりして全然寝れねえと思って、あのもう途中で起きちゃって、あの時計見たらマジで2時間半ぐらいマジでずっと寝れてないみたいな、12時半とかに寝たのに2時半とかになってて、でそこからなんかもう多分もう全然寝た気がしないままなんか今日朝8時ぐらいになってみたいな感じだったんだけど、っていうのがある人にはもうなすごくおすすめしたい。あの3000円ぐらいしますけど、あのなんかまあいい、あもちろん別に寝るためだけのものじゃないんだけど、なんかそういうちょっとなんか時間を違う使い方をなんか夜にするっていうのが一個いいかなっていう感じがしたのと、少なくとも電車で知らず知らずにカリカリしてる勤め人は全員飲んだ方がいいですよ、クラフトコール。本当にあのお前の心がどれだけ荒んでいるかが分かると思いますよ、もう本当に。もうあの今日ちょっとなんかやべえな、なんか誰かに舌打ちしちゃったなって時にはもうあの夜中の2時とは言いませんよ、あの日が越える前ぐらいでもいいですけど、あの飲めるように全員買った方がいいですよ、あの会社からお金でも出しても買ってもらった方がいいですよ本当に、っていうあのねクラフトコーラを飲みながらなんか思ってしまったわけです、そういうことに。そうそう、でなんか飲みながら自分もなんかそうなんだけど、なんかね、まあ自分も人のこと全然言えないんですけど、私も夜とかも結構そのテレビ見たりとか、なんか YouTube 見たりとか、なんかなんつうのかな、その、オンオフの切り替えがなんかどこだかも、なんか家にいても分かんなくなっちゃってるみたいなさ、ことも、まあそれは自分が好きでそうしてるから別にダメだとは言わないんだけど、なんかこう、はっきり、なんかこう、こっからここはもう自分はもう、体を休める時間とか、あの自分とこう、向き合う時間とかっていう、なんか切り替えみたいなのがなんかもう結構、ずっとできないで、もう常になんかもうなんつうの、ずっと外に対峙して仕事してる時みたいにさ、なんかもう全部キチキチキチキチキチってもうなんかこうやるべきことなんか全部決めながらこう過ごしてるみたいなさのが、ちょっともしかしたら私も含めてだけど皆さんが多すぎるのかもしれないなっていうのがちょっと思うんだよね。でいろんなことに対してきっちりしすぎちゃってるんじゃないかなっていう気がするわけですよ。なんか自分がなんかそのきっちりしなきゃいけない部分はもちろんあるんだけど、その場面によっては。だけどなんかもう自分に求めすぎるあがまりになんか周りにそれを求めちゃったりとかさ、さっき言ったみたいにもうなんか我先にもうとにかくどれだけでもいいから1秒でもいいから早くあのこの電車から降りて1秒でも早く会社に向かいたいっていうのが先行しすぎて、もう自分がそこにいるってことだけを優先しちゃうとかさ、なんかねきっちりしすぎちゃうんですよね、なんか我々ってね、なんかいろんなことに対して。だからもうすごい真面目な話になっちゃうけど、あの結局もうでも今更こんなこと、またこんなこと私が言わなくてももういろんな人が言ってるから使い古されちゃってるけど、なんか自分らが結局生み出したその仕組みとさ、自分らがこう生み出した世界とさ、あのまあそれは例えばあのお金を稼ぐ方法であったりとかね、あの何かこうコンテンツも含めて楽しむ方法だったりとかさ、その自分たちが生み出したものに対して自分らがこう結局組み込まれちゃってるみたいな、まあ、今言ったけど、こういう批判でも皆さんいろんなところでしてるから、あ別に今更私が言おうっていうことじゃないんだけど、で、しかも私もそれはそうだし、さっき言ったみたいに、自分も、その自分たちが、人間がこれまで作り出してきた、しかもこの直近10年ぐらいで、さらに加速して進化してるこの仕組みに、まあほとんど進んで組み込まれていって、でもそれを楽しんでいるっていう、でも私も含めてそうだから、別にそれを批判しようと思うわけじゃないんだけど、でも、あえてそれを、それはそうですよねっていうことを分かった上でもう一個あえて言うんであれば、あのその組み込まれてる自分を 笑う余裕みたいなのはどっかで持っておきたいなと思うんだよね。うわ、なんか今日ちょっとすごいなんか笑う余裕ないしはちょっとそれをこう顧みる、少し反省する余裕みたいなのは持っておきたいと思うんだよね。なんかすごい、うわ、なんかいろんなものに、なんか今日も含めて最近自分追われちゃってんなって、なんか何をこんなにせかせかしてるんだろうなっていうのが、ま、なんかあんまりそればっかりじゃよくないよねっていう、なんかすごい何かに追われすぎちゃって、なんかいろんな人にもそれキチキチキチキチしちゃってて、なんかそのせっかちになっちゃってんな自分みたいなのを、よくないねって言ってちょっとこう笑えるような、そういう時間とかそういうタイミングとかみたいなのは私は持っておきたいなと思うんだよね。なんだけど今の時代に、じゃあさっき言ったみたいにもう完全にそういうのが、でも仕組みとしてある程度こう、なんていうのかな、全部がこう流れていくように組み込まれちゃってる今の時代の中で、そういう余裕を持つってなった時には、もう多分持ちたいなと思ってるだけじゃ多分無理で、自分でなんかどっかでその空白を多分作っていくしかない、無理やりそういうこう余白を作り出していくしか多分なくて、これもなんかちょっと矛盾しちゃってるんだけど、なんか多分昔っていうか、まあ私昔っつってもそんなかすごい長生きしてるわけじゃないんであれですけど、多分かつては暇な時間って多分その生まれちゃうものだと思うんですよ。なんかうわすげえやることなくなっちゃったみたいな、急に宙に浮いちゃったよみたいな時間が生まれるから、それを人は暇だという、いとまっていう言い方をすると思うんだけど、いや、あ、間だからね、それは何かとないかの間だから。でも今ってもその今いとま間を自分でも作っていくことでしか、そういう間っても出せなくなってて、だこれすごく今私矛盾したこと言ってるんですけど、あえてそういう暇な時間を作りに行くという行為をしないと、もうなんかもはや自分で自分のことを笑う余裕すら多分みんななくなってる。だ結局人に対してすごくちょっと厳しくなっちゃったりとか、なんかさっき言った朝の電車のギスギスした感じとかも、だかギスギスしちゃってんなってことを自分で把握すると、ちょっと多分恥ずかしくなるはずなんですよ。だって自分には、だって例えば人によっては家族がいるとかさ、これからじゃあ会社に行って指示しなきゃいけない部下がいる、やらなきゃいけない仕事があるみたいな立場の方なわけでしょ。皆さん一生懸命仕事してるわけじゃないですか。っていうことを振り返った時に、あなたがそういう立場であるということを自覚した瞬間に、そういう自分が何を今人になんか情け容赦なく下打ちなんかしちゃったんだろうみたいなさ、しかもなんかこう見も知らぬ例えば立場の弱いこう女子高生とかさ、お年寄りとかに対してさ、睨みつけたりとかさ、ちょっと恥ずかしいことじゃん、それって振り返れば。何をやってんのって多分思うはずなんですよ、そういうのって。よくよく考えたら。でも、そういうところにすら考えが行き着かないぐらい、もう次々って多分なっちゃってる。いや、次の中にお前がいると邪魔だから、もうどいてくれよって話になってくるわけだけど、よく考えた時に、それをやっちゃってる自分ってなんかすげえダサくてかっこ悪かったな。よくなかったよねって。でも、その方にはもちろん多分ね、その瞬間にしか会わない可能性も高いからさ、もう、後の祭りじゃないけど、後から言って追っかけたらごめんなさいっていうことの方が少ないわけじゃないですか。だったらもうあなたに、まあ、私も含めてあなたと私にできることはさ、もうあの時の自分すごい大人げなかったなっていう、なんか容赦なくあんなことやっちゃってすごいダサかったなって言って、自分で自分のことをもう笑ってやることしかもうできないわけじゃないですか。せめてその自分で自分を笑うぐらいの時間はなんかこう作っていかないと、本当になんかもうね、ありとあらゆる場所で朝の電車みたいなことが起き始めちゃうような気がして、なんかそれはすごく少なくともなんかいい世界じゃないなっていうことを、私は夜中の2時にクラフトコーラ作りながら思ったっていうすごい、何この結論すごいずーっとせちがらいこと言ってるじゃないか今日。嫌なラジオだわ。私だったら聞きたくねえわ、こんなラジオ。メールもんね、こんなこと言ってたら。で、しかもなんかさ、クラフトコーラをさ、飲んだところでさ、別にさ、電車乗ったら多分私イライラはするのよね、おそらくね。昨日飲んだも飲んだけど、多分またなんかさ、うわ、固まってるよと思うわけですよ、おそらく。で、しかもそれは一応ね、なんかこうラジオやらせてもらってるからね、ラジオやらせてもらってるとか勝手にやってるんですけど、話せばなんかまだスッキリするかなと思って話したけど、別にそうでもないしね。話したからしてスッキリしたかったらそうでもないですし、別に。そう。なんかでも最近でもなんかクラフトコーラだけじゃなくて、なんかそのクラフトビールとかもなんか流行ってるじゃないですか。そういうとかご当地のなんかさ、まさか横浜の方の横浜ビールの、そうだし、なんかもうちょっとこう、地方の方で作ってるようなさ。いや、そのクラフトっていう手作り感っていうのかな。 そういうなんかこう丁寧さとかさ、それこそ時間をかけてさ丁寧にそこの場所でしか作れないもの、その生産者の方の顔が見えるようなさ手作り感みたいな丁寧さが垣間見えるものがこう受けてるっていうのは、なんかこうでも私が今日ここで話してきたことへのこうある種のカウンターなのかなって気もするんですよね。なんかこうやっぱりじっくりじっくり作られたものも見直そうよっていう、なんかそこに対してしっかり味わっていこうよって現れが、もしかしたらそのクラフト系のへのなんかこうちょっと興味とかそこへのこう敬意のねみたいなものにつながってるのかなっていう気もするんで、もしよろしければ皆さんも試してみるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、それでは今回はこんなところで、終わりにしようと思います。またもしよろしければ聞きに来ていただければと思います。さようなら。